賛美を捧げていきましょう。太陽や月のようにです。ラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラー。3、はい。太陽や月のように生きられないものか。よくもなく闇を照らして、人のためになれるか。我が夢は世の光、希望になることなのに、傷ついた瞳とを主に導きたいのに、我が欲と砕かれぬ自我、いつも妨げて、我が心苦しめるから、イエスよ、助けてください。アメン。お祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、この朝を心からありがとうございます。主の皆を褒めたたえます。どうぞ今私たちの心を開いてくださり、あなたのくすしい言葉に、御言葉に目を留めることができますように、霊の目も開いてください。聖霊様がこの時間最初から終わりまで導いてくださいますように、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。2017年2月17日金曜日です。幸いな人をお持ちの方は2月号の17日のページをお開きください。本日の聖書箇所は、マルコの福音書9章30節から37節です。さて、一行はそこを去って、ガリラヤを通って行った。イエスは人に知られたくないと思われた。それはイエスは弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す。しかし殺されて3日の後に人の子はよみがえると話しておられたからである。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。またイエスに尋ねるのを恐れていた。カペナウムに着いた。イエスは家に入った後、弟子たちに質問された。道で何を論じ合っていたのですか？彼らは黙っていた。みちみち誰が一番偉いかと論じ合っていたからである。イエスはお座りになり、十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。それからイエスは一人の子供を連れてきて、彼らの真ん中に立たせ、腕に抱き寄せて彼らに言われた。誰でもこのような幼子たちの一人を私の名の故に受け入れるならば、私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるならば、私を受け入れるのではなく、私を使わされた方を受け入れるのです。アーメン。それでは、主からの示しをいただきましょう。しばらく黙想する時間を持ちましょう。それでは、主からの示しをいただいた方から分かち合っていきましょう。私は、 37節で、キリストの名のゆえに幼子一人を受け入れるのはイエス様を受け入れることと同じであるということを教えていただきました。で、弟子を受け入れることはキリストを受け入れることであるというのは聞いていたのですが、子供一人を受け入れることがイエス様と同じだというのは、今日初めて知りました。
はい、私は35節で、誰でも人の先に立ちたいと思うなら皆のしんがりとなり皆に仕えるものとなりなさいという箇所で、この世では仕えられる人が、偉い人は仕えられる人ですけれども、天の御国では仕える人が偉いということをに目が留まりました。
私は30節から32節のところで、イエス様が弟子たちにご自分が十字架で、死なれ3日目によみがえられることを先に教えてくださったところで、弟子たちはどういうことを話されているのか分かりませんでしたけども、この御言葉からイエス様は先のことを後のことを先に教えてくださるということを思って、その場ではよく意味が分からなくても示される御言葉や御心があるならば心に留めておく必要があるかなということを示されました。とりあえず主からの示しを大事に心に留めておけば、後からそれが明らかに明確に、されることがあるんだなということを思いました。
それでは内容を少しまとめていきましょう。イエス様はご自身が十字架と復活を通るということを弟子たちに語られました。またカペナウムでは、弟子たちに、一番偉いものがどのようなものか、皆に仕えるものであるということ、また子供の一人を受け入れることはイエス様を受け入れるということであるということを教えておられます。それでは神様はどのようなお方でしょうか。三位一体の神様について見ていきましょう。また私に何を語っているでしょうか。示されるべき教訓、その他約束や命令など、今黙想する時間を持ちましょう。それでは神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。分かち合っていきましょう。私は35節から、イエス様が私たち罪人のしんがりとなりご自分の命を捧げて仕えてくださったお方だということを思いました。この主に習っていくことが一つ、やはり私の人生の目標だなということを感じています。また、34節から避けるべき行動として、誰が一番偉いかと人に優越をつけたり、順位をつけたりする議論は全く無益であるし、主の御前に打ち明けることができないような恥ずかしいことであるということを、初めからするべきではないということを思いました。
私は30節から32節のところで、イエス様はご自分の死と復活についてのこの福音の真理を選ばれた人々に教えてくださるお方であることを思いました。また36節から37節のところで教訓と教えですけども、37節に誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば私を受け入れるのですというところで、自分の周りにいる子供やまたとても小さい存在、弱い人、弱者たちはイエス様が直接私たちに送ってくださった存在であって、受け入れて、使えケアするようにイエス様が直接送られた 方々であって、これを知って仕える必要があるんだなと、そうするならばイエス様に仕えることになるんだなと思いました。以上です。
はい、私は36節から36節でイエス様が一人の子供を連れてきて、彼らの真ん中に立たせ、腕に抱き寄せて彼らに言われたというところで、イエス様はいつも具体的な模範を持って示されたな。言葉だけではなくて、いつも具体的な行動とか模範が伴っていたなということを思わされました。まあ、病人には触れなかったこの時代に病人に積極的に触れられたり、また弟子たちの足をこれから現れるイエス様の姿を少し黙想して、イエス様はこの天の御国をこう体現された、体で表されたお方だったなということを思わされました。
はい、私は、35節、36節から、主はこの地上で天国を実現させるために、使えること、またこう弱い人々や子供、幼子たちを受け入れる態度を求めておられる方だなと。
はい、それでは生活への適応のためのお祈りをしていきましょう。どのように今日の自分の生活に適応、実践するか黙想して主に示していただきましょう。それでは生活の適応のための分かち合いをしていきましょう。私は37節で、幼子たちの一人をキリストの名のゆえに受け入れるなら、キリストを受け入れるのですというところを黙想していました。今日は7000坪でお祭りがあるんですけれども、本当にそこにたくさんの子どもたちがやってきますし、またこの地域の子どもも来るので、本当に彼らに仕えていきたいなということを黙想していました。自分にできることは何だろうと思っていたんですが、今からおにぎりを握ったりするんですが、彼らのことを思いながら、祈りながら、そういうことをしていこうということを思いました。
私は今まで伝道宣教の働きをしながら、お会いした小さい子どもたちや、また病をかかっている方々や、そのような弱者とも呼ばれてもいいような、そのような方々に対して、自分が出て行って探すべき失われた羊たちであるという概念で働いてきましたけれども、今日の御言葉を通してはまた違う角度からの教えをいただいて、イエス様ご自身が、私が受け入れて使えるためにイエス様ご自身が送られた尊い存在であるということを学びました。で、私はそのような方々に対して、これから、しもべが主人に仕えるように、イエス様が送られたそのような尊い方々を、しもべが主人に仕えるように、よく仕え、また愛し、尊敬を払いたいなと思いました。以上です。
はい、私は、イエス様が具体的にこの天の御国を表されたというところで、しばらく、ここ数週間、こっちでもこちらの地でこの福祉的な働きをするべきじゃないかなというふうに思わされていたんですけれども、また改めて確信というか、そのために今祈っているんですが、さらに祈るように導かれているかなと思いました。具体的にどうしていくとかまだわからないんですけども、その働きが間違いなく必要だということを改めて思わされました。祈っていきます。
はい、まだちょっと整理ができていないんですけれども、自分が職業訓練の中で学ばされたことの一つに、 特に身内をケアする家庭ですね、障害者、障害児やお年寄りをこうケアする家庭で、こう、虐待をしてしまうっていうケースが結構あるみたいなんですけども、それもこう、まあ、大半 50% ぐらいが、その、まあ、ケア疲れなんですね。疲れ果ててしまうがゆえにそういう態度を取ってしまう。で、今日私教えられたのは、本当にこの、ですとか、弱い立場にある方々に対して、本当にそれを、こう、受け入れ、使える姿勢というのが、この主が願っておられる。本当に天の御国を実現させるための、まあ、すべてあると教えられました。本当にこの姿勢を持って、私も福祉の働き、詰めていく必要があるなと教えられました。以上です。
一言お祈りします。愛する天のお父様、皆を褒めたたえます。私たちに今日必要な御言葉を与えてくださってありがとうございます。御言葉を握りしめ、またこの御言葉に従いたいと心から願っています。聖霊様の助けによって従うことができますように導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。